FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの17章の6節から10節を見ていきます。イエスが弟子たちのために祈る。私はあなたの皆を表しましたとタイトル付けて見ていきましょう。今日主の御言葉を聞いていきましょう。 FBS へようこそ。 FBS で私たちの目的が、一般の普通のクリスチャンがイエスの弟子として育ち、イエスの弟子を作り、御言葉を通して全ての良い働きのために十分に整えられたものとするためです。弟子というのはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになっている人です。続けて読んで書いて分かち合って聞いてください。17章で一つの鍵となる聖句を選びました。17章の3節です。イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。永遠の命というのは場所ではありません。永遠の命というのは神を知り、神との愛の関係に生きることです。一緒に祈り、心を整えて主の御言葉を聞いていきましょう。父なる神様、私たちの心を開きます。あなたの御言葉を通して今日私たちに語ってください。今日の箇所理解できるように助けてください。永遠の命というのを分からせてください。これらすべてイエス・キリストの尊き皆によってお祈りします。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。6節から10節。あなたが世から選び出して与えてくださった人たちに、私はあなたの皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に委ねてくださいました。そして彼らはあなたの御言葉を守りました。あなたが私にくださったものはすべてあなたから出ていることを彼らは知っています。あなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたの元から出てきたことを本当に知り、あなたが私を使わされたことを信じました。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった人たちのためにお願いします。彼らはあなたのものですから。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。黙想の質問。6節から10節でイエスは14回も父について話しました。ここから、このようなことから祈りについて何が学べますか？イエスは弟子たちのために6節から19節で祈ってきています。6節から10節ではイエスがどのようにして自分が父を弟子たちに表していたかをメインで話しています。14回も父についてこの5節で語っていきます。イエスは祈りの中で父と弟子たちが父にどのように応答したかについて祈っています。イエスの祈りというのは父なる神に集中を置いています。父のなる神の働きがすべてのうちにあるということを認め、弟子たちも父によってイエスに与えられたということ、イエスがやったことを弟子たちは知っていて、イエスが父に送られていたということも弟子たちは信じていた。もしかしたら私たちの祈りというのはもっと父なる神、また父なる神の働き、父なる神の御心、父なる神の性質に集中するべきなのかもしれません。6節を 見ていきましょう。あなたが世から選び出して与えてくださった人たちに、私はあなたの皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に委ねてくださいました。そして彼らはあなたの御言葉を守りました。ここのあなたの皆を表したという表現というのは、現代の人に少し分かりにくいかもしれない。でも当時の人たちにはとっても明白に分かることでした。皆を表すというのは、神の性質を彼らに知らせたということです。ある訳では、あなた自身を表しましたというふうに訳しているものもあります。イエスが神の一番の啓示です。イエスは神様に関して教えでも生き方でもいろんなことを表してくれました。ヨハネの福音書でイエスの集中している目的というのは御父を表すことです。ヨハネの13章から17章で53回も父という言葉が出てきます。ヨハネの福音書全体を通して122回も出てきます。イエスが父なる神を表してくれました。旧約聖書の誰も神を父として扱いませんでした。でもイエスは、手にまし私たちの父よと祈るように教えました。イエスが父なる神の名前、性質を私たちに表してくれました。7節と8節、あなたが私にくださったものはすべてあなたから出ていることを今彼らは知っています。あなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたの元から出てきたことを本当に知り、あなたが私を使わされたことを信じました。黙想の質問。弟子たちが確実にイエスについて知っていたことは何ですか？6節から10節のイエスの祈りをこのようにも要約できます。あなたがこの世から私に与えてくれた人たちにあなたを表しました。彼らはあなたの言葉従いました。あなたをが与えてくれたものをあなたからだということもわかります。彼らは確実に私の言葉があなたからのものであって、私があなたのうちにいるということをわかりました。あなたが私を送ってくれたことを知っています。また、あなたが与えてくれた人たちのために祈ります。我々のもの、私を通して彼らが栄光を受けることを祈ります。というふうに簡単に要約できます。このセクションでイエスは集中して弟子たちが自分について知るようになってきみて、御父について知ることを、知ってきたというふうに教えています。イエスはご自分をまた父なる神を弟子たちに表してくれました。彼らは全部知っていた。イエスの言ったこと、自分が父から来ていることを知っていた。弟子たちはまたイエスの言葉が父から来るものだというふうに知っていた。8節で、あなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたの元から出てきたことを本当に知り、あなたが私を使わされたことを信じましたと書いてある通りです。本当に確実に私たちが神様に送られてきて、私たちの言葉も神様からのものだというふうに確実に知っている人いますか？私たちはうまい教師かもしれない。話すのがうまいかもしれない。でも本当にそれを見て、人が私たちが生ける神と歩んでいて、私たちの言葉が神から来ているとみんな分かりますか？人々はイエスの霊的な権威を 認めざるを得ませんでした。イエスに従っていきました。イエスの言葉が神様のからの言葉に違いないと思ったからです。私たちは自分の力らで人を、自分のうまい話で人を説得しようとするかもしれない。でも私たちの言葉が神の言葉でなかったら、私たちの言葉は力のないものとなってしまいます。イエスが、父が与えてくれた、すべて話すことを与えてくれたというふうに祈っています。私たちは第一ペテロの4章の11節で書いてある通り、語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力がいよいよ限りなくありますように。アーメンと書いてあります。イエスは父によって送られ、父を表し、父に与えられた人たちに父を表しました。イエスは自分を信じている人たちが父によって与えられていることを知っています。イエスのところに来る人たちがすべて父の御心で来ていて、父の御心によって彼らの心の中で働いていることがあるから来ていることも知っています。イエスが福音を述べ伝えたり、人々に教えたりしているとき、イエスは集中して御父の働きを教えました。自分の話す力、戦略で人を勝ち取ろうとしませんでした。イエスは父の、人々の人生の中での働きを通して人々に影響を与えました。9節、私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にしてくださった人たちのためにお願いします。彼らはあなたのものですから。10節、私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。黙想の質問、なぜイエスは弟子たちのために祈り、この世にいる人たちのために祈らなかったのでしょうか。イエスがここで世界の人たちのために祈らなかった理由、逆に弟子たちのために祈った理由というのは、イエスが3つ挙げています。1つ目、父のものだからです。2つ目、すべてが父のもので、それはすべてイエスのものだから。3つ目、イエスが弟子たちを通して栄光を受けるからというふうに、言っています。イエスは父のものがどういうものかということをとっても大切にしました。信じるというのは神の家族の一員となることです。イエスが知っていたのは、弟子たちが父なる神にとってとっても大切だということを知っていました。私と私の妻はほとんど毎日、私たちの孫のために祈ります。私たちは、私たちの息子や娘たちが彼らを愛していること、また神が彼らを愛していることを知っているから祈ります。同じようにイエスも父のものだという人たちのために祈る理由は、父なる神の彼らに対してのハートを知っているからです。イエスがあなたのものですと父に言っている、その同じ分で私のものでもあります。父のものは私のもの。イエスがこのように祈ることができて、私たちが必要があるときに私たちを助けてくれられる理由というのは、私たちの弱さ、人間としての弱さを理解してくれているからです。イエスが私たちを愛して、私たちのために祈ってくれる理由は、イエスが神が人となった経験があるからです。10節で、私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。これが3つ目の理由です。 なんで弟子たちのために祈ったかという3つ目の理由は、弟子たちを通して栄光を受けるからです。イエスが私たちを救ってくれ、イエスの恵み、ご自分を表すことを通して、私たちのうちに住まわることを通して、イエスは栄光を受けになります。イエスは私たちの自分の努力、自分の力でイエスを喜ばせようとすることによって栄光を受けません。イエスが栄光を受けるのは、キリストが私たちのうちに住まい、ご自分の命を私たちの人生の中で表す信仰を通して、イエスは栄光を受けます。一緒に祈りましょう。イエス様、感謝します。あなたがご自分を私たちに表してくれ、私たちが確実にあなたが父から来たということを見せてくれたこと、私たちの弱さ理解し、私たちのために祈ってくれること、本当にありがとう。あなたが私たちを通して、私たちの中で毎日栄光を受けることを祈ります。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。